本日は2人の人物を取り上げます。ヨナとサウロ、後のパウロと呼ばれる人物であります。2人が生きた時代、そして場所も異なっています。しかし共通していることがあります。2人とも闇の中で祈るという経験をしています。そしてその経験を通してヨナもパウロもその後の人生が大きく変わっています。ヨナもパウロも闇を経験する、そしてその中で祈り、彼らの人生は大きく変わり、そして預言者として伝道者として役割を果たすものとなりました。あるベテランのクリスチャン教師が中堅の教員に次のような投げかけをしました。時代の闇が深まる中、大人一人一人が抱える不安も肥大化せざるを得ない。そして自分の闇を直視することを巧妙に避けてきた教師や親は、尋常でなく素直になった良い子たちの閉じた心の奥から発せられる悲痛なうめき声に気づかず聞けていない。闇は光の中で輝いている。闇を見る意味と勇気を知らされているキリスト教学校教師の責任は今日限りなく重い。子どもたちは一見、尋常でなく素直で良い子である。しかしその心の奥から発せられる悲痛なうめき声、その声に気づくのは闇に向き合った闇を見る勇気と、また闇を知っているその大人たち、あるいはその教師たち、あるいは教会で言えば証人たちということであるかもしれません。ヨナとパウロは共にこの闇を見る意味を経験したからこそメッセージを語ったのであります。悲痛なうめき声に気づき、心の声を聞き分け、ヨナは預言者として、パウロは伝道者として、使徒としてその時代の中でメッセージを語ったのであります。まずヨナの歩みをたどってまいりましょう。ヨナ書の一章の一節から三節、ヨナ書の一章の一節から三節、新共同訳聖書では1445ページ、口語訳聖書では1281ページであります。ヨナ書の一章の一節から三節を読みいたします。主の言葉がアミタイの子ヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ。彼らの悪は私の前に届いている。しかしヨナは主から逃れようとして出発し、タルシシュに向かった。ヤッファに下ると折りよくタルシシュ行きの船が見つかったので、船賃を払って乗り込み、人々に紛れ込んで主から逃れようとタルシシュに向かった。ニネベという都市は、ヨナ書は大変短いんですけれども4章までしかございませんが、その最後に、ニネベは12万以上の人々が住んでいたというふうに書かれています。無数の家畜という言葉もあります。アッシリアの大いなる都でありました。パレスチナの諸都市とは比べ物にならないほど大都市で繁栄しておりました。またアッシリア人はその残酷さでも知られていたというふうに、いろんなところで言われております。幅120メートルほどの大きな川、チグリス川を挟んで、ニネベの向かいには現代では、モスル と呼ばれる都市がありました。モスルというのは過激派イスラム国のイラクの拠点として再三ニュースで取り上げられている、そのような町であります。それでモスルという名前は私たちの耳にどこか残っているように思います。ヨナは大都市ニネベに行くというミッション、使命を与えられましたが、東の方向にあるニネベではなく、その正反対の方向である西に向かうタルシュ行きの船に、地中海に面したヤッファの港から乗船いたしました。ヤッファとは、ヨッパというふうに口語訳では言われていますけれども、私はその聖地に行ったことはないんですけれども、地図を見ますとエルサレムがあって、その上にエリコがあって、もう少し、ガリラヤ湖の方にこう上がっていきますと、そこからこう左に地中海に向かって、住み海に面した港町ヤッファがそこにあります。その町ヤッファから、その港から、ヤッファの港からヨナは、人々に紛れるようにして、隠れるようにして船に乗り込みました。タルシュは現在のスペインにありまして、私もいろいろ調べていて少々驚いたんですけれども、船で1年ほどかかる遠い遠い、それは遠い港の町、そこもまた都市であったと思われますけれども、船で1年ほどかかる西の果て、世界の果てにあるタルシュの町にヨナは逃げようとしていたのであります。ヨナの逃避行が始まる。とにかく遠くに行こう、それもわからないように人々に紛れ込んで主から逃れようと、ヨナのことを聖書は描いています。大都市ニネベのメッセージは、40日すればニネベは滅びるというものでありました。後にヨナはニネベでそのように人々に実際に呼びかけています。しかしメッセージは、あなた方は滅ぼされるというものではなくて、よく考えてみますと、滅びないようにということでヨナがニネベに使わされるのでありますから、言い換えるならば、あなた方は滅びてはならないというメッセージであっただろうと思います。4章の終わりを見ますと、神はニネベを惜しまれたというふうに書かれています。ヨナはなぜ東にではなく西に向かう船に乗ったのでしょうか。先ほど聖書朗読していただいた一章の十節には、主の前から逃げてきたというふうに書かれています。ある作家がヨナを主人公にエホバの顔を避けてという作品を、文学作品を書いています。私たちは本日この礼拝の最後に、父の神よ夜は去りてという朝の賛美歌を歌います。夜から朝にという流れ、また同時に歌詞には、我らは今見舞いにいでてという言葉、また御顔を仰ぐという言葉があります。顔を避けてとは、それとは正反対の態度、正反対の心持ちであります。ヨナはなぜ神の顔を避けて、人々に紛れて隠れるようにして船に乗り込み、ニネベとは正反対の、それも1年近くかかってやっとたどり着くような世界の果てに逃げていこうとしたのでありましょうか。ある作家が自分の経験を振り返りまして、読書を通して若い頃たくさん本を読んで、 今自分が立っている地点から世界を眺めるというだけではなくて、少し離れたよその地点から世界を眺めている自分の姿をもそれなりに客観的に眺めることができるようになったと書いていました。今自分が立っている地点から世界を眺める、そういうふうにして見えてくる世界が全てだということではなくて、少し離れたよその地点から世界を眺める、そしてその世界を眺めている自分を眺めるという経験を書いておりました。ヨナは今自分が立っている地点から、その場所からしか世界を眺めていなかったのかもしれません。自分の視点、自分の判断からすれば、残虐さで知られるアッシリア人の偉大な都市ニネベに行ってその悪を指摘して、この都は滅びるなどと言ったらどうなるかは目に見えていると考え、そして判断したのかもしれません。ニネベを惜しむ神、そのような神がヨナ書の最後の言葉でに出てまいります。ニネベを惜しむ神の視点からではなく、自分の視点、自分の判断にとらわれていた、そこからしか見ることができなかったのかもしれません。ヨナはタルシュ行きの船に乗り込みました。大嵐に遭いました。そしてその嵐の原因は自分にあると告白します。そして自分を海に投げ入れてくれるように頼みます。人々はそんなことはできない、そんなことはできないというふうに考えまして、あらゆる手立てを尽くす、まあ、皆さんよくご存知の話であります。しかしながら、あらゆる手立てを尽くしましたがどうにもならなくなりまして、とうとうヨナを海に投げ込んでしまいます。すると嵐は途端に静まります。しかし物語はここで終わらないのであります。ここが聖書の素晴らしいところだと私は思います。そこからヨナの新しい人生がスタートするのであります。神は大きな魚を準備していたというふうに書かれています。神様の計画は嵐を越えた、また嵐に耐えうるような、そのような計画があったというのであります。ヨナはその魚に飲み込まれ、魚の腹の中から自分の神主に祈りました。それがヨナ書の2章の2節に書かれております。ヨナ書の2章の2節お読みいたします。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げてと書かれています。ヨナは闇の中で振り返ります。2章の3節以降でございます。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。苦難の中で叫んだ時、助けを求めた時、ヨナは神は私の声を聞いてくださったというふうに言っています。自分の声が聞かれていたと告白します。祈りが届いた、滅びの底から命が引き上げられた。そしてヨナは感謝します。2章の10節にこのような言葉があります。私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある、救いは主にこそある。ヨナ書1章から4章、短い書でございますけれども、そこを読んで私の一番心に残った言葉は、 この救いは主にこそあるという言葉でありました。ヨナは三日三晩暗闇の中で祈りました。このヨナの物語はイエス・キリストの時代にも人々によく知られていたようであります。イエス・キリストご自身がご自身の死と復活の経験、死から命へという経験に比べておられます。それがマタイの12章の38節から41節であります。40節だけをお読みしたいと思います。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。これはイエス・キリストがファリサイ派の人々にお答えになった、その答えの中にある言葉であります。イエス・キリストご自身がご自身の死と復活の経験、死から命へという経験に比べていらっしゃいます。主イエスがご自身と直接的に名前を挙げてその経験を比べたのは、預言者の中でもヨナだけであるというふうに SDA の旧約聖書学者が書いておりました。そうして三日三晩の後、ヨナにヨナはニネベの近くに生還することができたのであります。そしてその時に主の言葉が望みます。大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。2節でございます。3章の2節であります。私がお前に語る言葉を告げよ、行って言葉を告げなさい。まさしく預言者としての役割であります。それに対して3節に、ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行ったと書かれています。ヨナは闇の中で祈り、振り返り、救いは主にこそあると発見いたします。神の顔を避けて西へ向かったヨナではなくて、世界の果てに逃げていくヨナではなくて、見舞いに出て主の御顔を仰ぐヨナの姿がここにあります。自分が立っている地点からニネベを眺めるヨナではなくて、ニネベを惜しむ神の思いから世界を眺めているヨナがここにいるように思われます。ヨナ書が愛される理由の一つであるかもしれませんが、ヨナはその後も神の視点からではなくて自分の観点に戻ってしまい、聖書を読んでいきますと、ヨナは不機嫌になり再三怒る、そのようなヨナが描かれています。しかし救いは主にこそあるという言葉通り、そのようなヨナに神は忍耐強く、そしてヨナに問われます。あなたの怒りは正しいことか、あなたの怒りは正しいことかと問われます。そして自分はニネベを惜しむという神の言葉でヨナ書は終わります。怒る人間と怒る預言者と惜しむ神がコントラストをなしています。神が告げよと言われたのは怒りのメッセージではなく、ニネベの人々を惜しむ愛のメッセージでありました。さてそれからどうなったのでありましょうか。物語はどのように終わるのでありましょうか。ヨナは怒りから解き放たれたのか。神と共にニネベを惜しみ、ニネベのために働き始めたのか。聖書はその結末を描きません。それはあたかも、あなたはどう思いますかと私たちに問いかけているようであります。物語の 素晴らしい終わり方であると思います。闇の中でヨナは祈り、新しい心とせられます。救いは主にこそあるという発見、そして感謝と賛美を言い表します。明らかに逃げるヨナとは異なります。闇の中で祈った経験は、自分に向き合うだけではなく、神に向き合って主にこそ救いがあるという何にも変えがたい経験となって、ニネベに直ちに向かうヨナとなったのであります。もう一人の人物、パウロについて簡潔にお話をしたいと思います。使徒言行録の9章の一節、使徒行伝9章の一節、そこにサウロの改心と新共同訳では見出しがついております。一節をお読みいたします。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで、大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。一章一節と二節をお読みいたしました。ここには意気込んでという表現がございます。意気込むサウロが描かれています。サウロというのはユダヤのユダヤ名であります。使徒言行録を読んでまいりますと、13章の9節以降はラテン名のパウロが使われるようになります。伝道者として世界に向かって出ていくには、サウロよりもユダヤ名のサウロよりもパウロがふさわしかったと解説する学者もいます。しかしもともとパウロというその両方の名前を、聖書からいたしますと、持っていたように思います。この本日の説教ではこれからはパウロと呼びたいと思います。パウロは確信に満ちてクリスチャンを迫害していました。ダマスコまで追いかけて脅迫して殺そうとしていた。非常に強い宗教的確信、信念と熱心さ、使命感に突き動かされているパウロの姿が描かれています。パウロの立ち位置から見える世界では、クリスチャンは神に敵対する存在、存在してはならない人々であったのであります。しかし驚くべきことに、そのパウロがキリストを伝える伝道者になったのであります。パウロは天からの光を受けて目がしばらくの間見えなくなります。3日間見えなかった。少々不思議に、また驚きました。ヨナも3日間、そしてサウロも3日間。そこに3日という意味があるのか、キリストの十字架と復活の3日をそこに当てはめてよいのか、それは分かりませんけれども、ヨナもパウロも闇を経験し祈った、そしてその期間も共に3日間であったと聖書は書いています。パウロは天から光を受けたときに声を聞きます。そしてパウロはその声に応えて聞き返します。主よ、あなたはどなたですか。そのような短い会話が使徒言行録の9章には記録されています。その時におそらくパウロはその答えに驚いただろうと思います。私はあなたが迫害しているイエスである、私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。パウロが迫害していたのはクリスチャンでありました。しかし イエス・キリストはご自身をあなたが迫害しているイエスと紹介しています。十字架のキリストは、十字架にかかられたキリストは、クリスチャンたちの苦難をご自分の苦難として、その痛みをご自分の痛みとしておられたのであります。パウロにとってそれは衝撃的な、そしてなかなか理解しがたいことであったかもしれません。パウロは闇の中で繰り返し、あなたが迫害しているイエスであるという言葉を思い返したのではないでしょうか。主イエスはパウロに、町に入り知らせを待つようにというふうに言われます。意気込んで大活躍をしているつもりになっていたパウロに、待つように、立ち止まるようにと言われたのであります。そしてヨナと同じようにパウロもまた3日間暗闇の中で自分に向き合い、祈り待ったのであります。パウロのその3日間を聖書は短い言葉で描写しています。使徒言行録の9章の11節であります。11節の最後の言葉であります。今彼は祈っている。パウロもまたヨナと同じように祈りの中でさまざまなことを思い起こしていたことでありましょう。今までの歩み、自分の信じてきたこと、自分が頼みとしてきたこと、それが何であったのか、それがどんな意味を持ったのか、そしてそれは自分にとってだけではなく、自分が出会った人々に、自分がどのように振る舞い、自分がどのように語り、そしてどのような意味と結果をもたらしたのか。闇の3日間パウロは何を考えていたのか、明らかではありません。しかしはっきりしているのは、その闇の3日間には大変大きな意味があったということであります。意気込むパウロから祈るパウロへと、闇の経験を通してパウロの生き方は大きく変化します。聖書はこの大きな変化を改心、あるいは悔い改めと呼びます。意気込み、あるいは思い込みから、待ち祈るパウロへと大きく変化をしたのであります。意気込むパウロのままであったとしたなら、新約聖書にある多くの書簡はパウロの名前ではなかったのかもしれません。別な人物が神様の御用のために用いられていたのかもしれません。意気込む自分から離れて、迫害される者と共にいる、その痛みを共に感じている復活のイエス・キリストへとパウロは目を向けました。日本のクリスチャンとしてよく知られている内村鑑三は、アメリカの東部にあるアマースト大学で改心を経験します。アマースト大学は現在でもリベラルアーツ教養系の全米屈指の大学として知られています。利己心に悩む内村鑑三にシーリー学長がアドバイスをします。君は君の外を見なければいけない。なぜ己に顧みることをやめて、十字架の上に君の罪をあがないたまいし、イエスを仰ぎ見ないのか。自分の外を見なければいけない。顧みることをやめて、 顧みることも大事であります。しかしそこにとどまるのではなくて、外を見る。十字架の上に君の罪をあがないたまいし、イエスをなぜ仰ぎ見ないのか。悩んで悩んで深く悩む内村鑑三に、シーリー先生はそのように問いかけたのであります。信仰の確かさは自分のうちではなくてキリストにある、キリストに根拠を持つ確かさなのであります。それゆえに私たちは確信を持つことができるのであります。使徒言行録はパウロの改心の物語にもう一人の人物を登場させます。イエスの弟子アナニアであります。このアナニアにパウロのもとに行くように主が呼びかけます。それが、使徒言行録の9章の10節から、に、書かれて、いるお話でございます。イエスを信じる者をつい先ほどまで追いかけて捕らえて迫害していたパウロのところに行くには大変な勇気が必要であったろうと思います。案の定アナニアは不安を訴えます。それに対して主イエスは9章の15節に行けというふうに言われるんですね。行けというふうに言われます。そしてアナニアは行くのであります。パウロのために祈ってくれる人が使わされたという神の温かさのようなものが私はここに描かれているように思いました。祈ってくれるアナニアがいて、パウロは伝道者となっていく。その経験はおそらくパウロがキリストの伝道者となるために大変意味のある、そして大切な経験であったのではないかと考えられます。ヨナもパウロも闇の中で祈りました。闇を経験し祈り、そして救いは主にこそある、そのような発見をいたしました。神から示された、啓示された、そして伝道者となりました。祈りは自分と向き合う経験でもあります。しかしそこで終わりではありません。自分から神へと目を転じる経験であります。祈りは神に頼ることであり、信仰によって義とされるという聖書の真理の具体的な行動であります。ヨナもパウロも闇の中で自分に向き合い、そして自分を超えた存在である神に出会いました。彼らの方向転換の原動力は自分にあったのでもではありません。闇にあったのでもありません。まさしく神にありました。ヨナもパウロも世界に出て伝道をいたしました。何を伝えるためでありましょうか。ヨナはニネベを滅ぼす神ではなく、ニネベを惜しまれる神を伝えました。パウロは自分の確信や信念ではなくて、十字架のキリスト、復活のキリストを伝えました。キリストに出会ったパウロは、自分を使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものですというふうに書いています。ヨナもパウロも私たちとは異なる時代、異なる文化の中で伝道をいたしました。今この終わりの時代に私たちが伝えるのは宗教的な信念ではありません。ニネベを惜しまれる神、主にこそ救いがあるという福音であります。闇を見る意味と勇気 とベテランのクリスチャン教師は言いました。ヨナもパウロも闇を見、そして闇の中で祈り、救いは主にこそあるという経験をしたので人々に伝道することができたのではないだろうか。その苦しみや、あるいは混乱を、あるいは葛藤を経験したゆえに人々の心のうめきを聞き取り、そして人々に神の愛を伝えることができたのであります。主の顔を避けるものではなくて、主の御前に出でて主の御顔を仰ぐものとヨナもまたパウロもなったのであります。そして私たちもまた主の御顔を仰ぐものとされたのであります。そのような感謝をこの後賛美を通して皆様と共に捧げたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。